コロナ禍の中にも私たちは健康を支えられ、ライブ中継を通してそれぞれの家庭で皆さんと主の日の礼拝を共に捧げることができることを感謝いたします。緊急事態宣言が3月7日までと1ヶ月延長されましたが、それまでに解除されるように願い祈ってまいりたいと思います。今日は今私たちが聖書日課で聞いておりますホセア書の言葉から取り継がせていただきたいと思います。ホセア書は1月25日から始まりました。またテトスへの手紙は1月26日から始まっております。まあ、その中から今日の御言葉を取り継がさせていただきます。1月から御言葉の恵みと祈りを共有するためと題して聖書日課の水曜日の箇所について集会したものを作成して皆さんにお渡ししていますが、少しはお役に立っているんでしょうか。ホセア書は最初の一章から驚くべきことが言われております。神様である主がホセアに行け、淫行の女をめとり、淫行による子らを受け入れよ、この国は主から離れ淫行にふけっているからだと命じておられます。現代訳聖書はこう訳しています。行って不貧困なことをして女と結婚し、その女の不貧困によって生まれた子供たちを引き取りなさい。この国は主に背いてひどい不貧困をしているからだ。まあ、このように訳されています。普通誰も不貧困を行っている女性を結婚相手に選ぶことはないでしょう。しかも不貧困によって生まれたことも引き取ることなどとんでもないことでできることではありません。しかしホセアは神様から命じられた通りに従い、ケプライムの娘ゴメルをめとったのであります。やがてゴメルはホセアの子供でない男の子を産みました。その名をイズレと名付けようと神様から命じられました。イズレルは平野です。やがて神様の裁きが行われる平野なのです。再びゴメルは身ごもり女の子を産みました。神様はその子の名をロー・ルハマと名付けようと命じられました。その名は哀れまれぬものという意味であります。神様はもはやイスラエルの家を哀れまれず決して許されないからであります。だが神様は分裂した王国のもう一つのユダの家には哀れみをかけ救うと言われております。さらにゴメルは三人目に男の子を産みました。神様はロ・アンニと名付けるように命じました。その名は私の民ではないという意味であります。神様はイスラエルの家は私の民ではない。私はイスラエルの家の神ではないと言い表されたのであります。神様が淫行の女ゴメルをホセアと結婚させたことを通して予言されたことは、神様に背く不真実なイスラエルに対する神様の愛がいかに深く大きいものであるかを表されようとされたのです。辞書に入るとイスラエルの回復という込み出しがあります。 イスラエルの人々の数は海辺の砂のように多くなり、数えきれなくなります。先にロアンに我が神ではないと言われた場所で、生ける神の子だと言われるようになるのです。またユダの人々とイスラエルの人々が統一され、一人の指導者が立てられて、外国から帰ってくるのであります。イスラエルの日は栄光に満たされるようになるという予言であります。2章の4節から15節では、イスラエルの民の背信がどのようなものであって、神様はそれをどのように裁かれたか、その様子が描かれています。16節から25節では、背信のイスラエルに対して神様の愛を示されて、どのように救いをもたらされるか、イスラエルの救いの日について描かれております。18節、救いの日にあなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人バールと呼ばない。私はそのバールの名をも彼女の口から取り除く。もはやその名は唱えられることはないと神様は言われております。このバールというのは偶像神の神の名です。21節に、私はあなたと常しえの契りを結ぶと言われております。これは、私は永遠に夫婦の契りを結ぶということの意味であります。新約聖書ではキリストを花婿とすることに対して、教会を花嫁と表していることを想起します。花嫁である教会の純潔こそが花婿であるキリストに対するあり方であります。ヨハネ黙示録の21章2節に花嫁の装いが、またヨハネ黙示録の22章17節には婚姻を待ち望む花嫁の心が教会の姿、祈りの姿として表されております。25節を見ますと、私は彼女を地にまき、ロ・ルハマ、憐れまれる者を憐れみ、ロ・アンミ、我が神でない者に向かって、あなたはアンミ、我が神と言う。彼は我が神をと答えると言われております。このように神様はもう憐れまないものというものに対して憐れみ、また我が神ではないと言っていたものに向かって、あなたは我が民と言うと、すると、この人々は我が神をと答える。そういう時が来るって言うんです。このホセアがイスラエルの救いについて予言されていることが、その後、700年余り経ってから、神の御子イエス・キリストの誕生によって出現したんです。それがクリスマスの出来事であります。イスラエルだけではなく、世界中のロ・ルハマ、憐れまれる、まれないもの、またロ・アンミ、我が神でないもの、と呼ばれていた人々が、キリストを通して、ルハマ、憐れまれるもの、アンミ、我が神、と神様から呼ばれるようになったのであります。新約聖書のテトスの言葉手紙に入りますが、テトスは パウロの伝道によって救われ、パウロとバルナバと一緒にエルサレム会議に出席した、しました。それほどにパウロから信頼された主の弟子でありました。テトスは、パウロにとってはテモテと同様に、福音伝道を進める上で有力な片腕であったのです。そのまな弟子のテトスに向けて書かれたのがこの手紙であります。今日の聖書の御言葉は、キリストを信じて生きる者たちが、神様から権威を与えられて、世の支配者として上に立っている、その人たちに従って、神様の御心にかなう、良い働きをするために、どうしたら良いんだろうか。その原動力について進められています。一節から三節にそのことが書いてありますが、少し読んでみます。一節の半ばから、支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないこと。また、誰をもそ知らず、争いを好まず、寛容で、すべての人に心から優しく接しなければならないこと。私たち自身もかつては、無分別で、不従順で、道に迷い、主従の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ、憎み合っていたのです。このように言われています。パウロは、マナ弟子テトスに、自分たちが勝ってどんなに神様の御心に背くものであったかを正直に語っています。普通、指導者は、そのマナ弟子たちに対して、自分の恥ずかしい姿は、隠しておきたいものですが、それをさらけ出すほど、テトスとパウロの関係は、主の愛に満たされていたんだと思われます。で、そのことが、4節から7節に語られているんです。4節、5節読んでいます。しかし私たちの救い主である神の慈しみと、人間に対する愛が現れたときに、これは、以降、イエスの誕生のクリスマスの出来事のことですね。救い主である神の慈しみと、人間に対する愛が現れたとき、2000年前に起こったのクリスマスの出来事です。五節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのですとあります。この五節をですね、現代訳はこう訳しております。神は私たちが行った何かの功績によってではなく、ただその憐れみによる聖霊の働きによって私たちを清め、全く新しく生まれ変わらせ救ってくださった、このように訳されております。ここで注目すべきことは、私たちが救われたのは私たちが行った何か良い義の技の功績によってでは全くないということです。日本では従来よく言われます。善行を、良い行いですね。善行を積めば、神は仏様のご利益に預かると言われています。そのこととは全く違うのです。私たちが救われたのは、何か善行を行ったからではなく、 ただただ神様の憐れみによって救われたのです。神様の憐れみとは、神の御子イエス様が私たちの罪、背きを許すために十字架の上につけて、つけられて、父よ彼らをお許しくださいと祈りつつ、その犠牲の死を遂げてくださったことであります。人々はあの十字架の出来事を聖霊の働きによって初めて自分の罪の許しのためであったと信じることができるのです。そしてイエス様をキリストと信じて新しく生まれ変わってバプテスマを受けるのであります。今イエスキリストを信じている皆様も、そのような神様の憐れみにより、そのような経緯によって聖霊の助けによって信じ、生まれ変わらせていただいて洗礼を受けられたのであります。6節に、神は私たちの救い主イエスキリストを通してこの聖霊を私たちに豊かに注いでくださいましたと言われております。まさに神様は御子イエス様の十字架と復活の技を通し、また聖霊様の働きを通して、父子聖霊なる三位一体の神として私たちを救ってくださるのであります。七節、こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。義とされるってことは、神様の御前に立つということです。私たちはキリストの恵みによって罪許され、神様の御前に立つことができたのです。そして希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。ここでは受け継ぐものとされたのです、過去完了形に訳されております。できるでしょうじゃないんです。もうイエスキリストを信じる者、その私たちはもうすでに希望通り永遠の命を受け継ぐものとされた、されているんです。このことを私たちは今朝しっかりと心に覚えたいと思います。長い間信仰生活をしていると、救われるために永遠の命をいただくために何かまだ足らないんじゃないか、自分の弱さや至らなさを思うと思いがちになります。でも今日の聖書は、私たちが救われたのが私たちのどんな良き技を立てたためではない、ただただ神様の憐れみによって、あのイエスキリストが私の罪を許すために祈って死んでご自身を捧げてくださったという、この愛によって私たちは救われているということであります。自分はクリスチャンとしてこれでいいんだろうか、なんて情けたいんだろうと自分の弱さを思うことはしばしばあります。それでいいんで、だからこそイエス様の恵み、だからこそイエス様の恵みが必要だったのです。そのイエス様を信じる、キリストとして信じるだけで私たちは永遠の命を受け継ぐものとされたのであります。キリスト教会はこの2000年間密に集まって神様を賛美し、密接に交わり密接に祈る群れとして歩んできました。 しかし今コロナ禍にあって感染を防ぐために密接を避けるようにと言われております。しかし離れていても私たちは神の家族です。神の家族を密につなげることができるのは聖書を通しての神様の御言葉です。私たちが神様の御言葉に聞こうとするときに真っ先に働いてくださるのが聖霊である神様なんです。皆さんは自分に聖霊が働いているんだろうか、その感じがないかもしれませんが、でも聖書を開いて神様の言葉を聞こう、乗って開いて読んでいくときに、そこに聖霊なる神様、聖霊様が働いてくださるんです。聖書を閉じたままでは働いてくださいません。私たち今本庄教会は聖書日課を与えられております。聖書を開いて今日神様の言葉を聞きたい、神様お語りくださいと祈りの心を持って聖書を読んでいくときに、そこに聖霊なる神様が豊かに働き、そして私たちの思いを超えた御心が示され、また道が開かれていくのであります。八節に、この言葉は真実であります。あなた方がこれらを力強く主張するように、私は望みます。そうすれば神を信ずるようになった人々が、良い行いに励もうと心を分けるようになります。これらは良いことであり、人々を有益にする、人々に有益です。で、この言葉は真実であり、これらのことを力強く主張するように、これは4節から7節の言葉です。私の聖書には、この4節から7節、赤鉛筆で赤く囲んであります。皆さんもそこを少し印をつけて囲んで何回も何回も読んでみてください。読むと自分も恵まれるし、もしこれを誰かに聞かせるならば聞く人も恵まれ救われるでしょう。これが私たちが自分の善行や行いによってではなく、神様がの憐れみによって私たちが救われているということの、タオルがテトスに説いているところであります。どうぞこの一週間このところをですね、何回か繰り返し読んでみながら、本当に神様の憐れみいただいて救われてるんだな、希望通り永遠の命に預かってるんだな、つくものとされてるんだな、その恵みを味わう一週間にしようではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、コロナ禍の中にあって私たち本庄教会はライブ中継を通してそれぞれの家庭で礼拝を捧げております。どうぞその場にもあなたが豊かにご臨在ください。聖霊なる神様が豊かに働いてくださることを信じます。私たちが救われたのはただ神様の憐れみによるのであるということを、この一週間もう一度豊かに味わうことができるように導いてください。神様、緊急事態宣言が1ヶ月延びました。日本の中にはたくさんのコロナに感染し、今癒している人がいます。また亡くなった方たちも大勢おられます。どうぞ病んでいる人には癒しを、愛する者を失った家族たちの上には慰めをお与えください。 また何よりも、この医療従事者の皆さんの上に、あなたが力を与えてくださり、そしてその医療の営みを続けていくことができますように導いてください。どうか一ヶ月前に、この緊急事態宣言が切り上げられることができるよう、私たちを憐れんでください。日本だけではなく、世界中の人々が今同じような苦難の中に置かれております。どうかあなたが共にいて、癒し、慰め、また支えてくださいますようにお願いいたします。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。